カープキャスト NC でございます。さあ、カープはですね、今大変ヤクルトにいじめられてですね、苦しい状況にある中ですが、一つの朗報が入ってきました。ある大物選手がね、カープに入団するということで、急遽録音しようかと思って、皆さんに集まってもらいました。まずは不動の一番バッター、ラロッカさん。
どうもこんばんは。いやね、びっくりしましたね。本当はですね、今日はビッグニュースがありますねって言って振っておいて、いやー、吉田拓郎さんが最後のアルバムでしたみたいなボケをかまそうとしてたんですけども、先に言われちゃったから今ちょっと頭が真っ白になっております。
そうですね、
はい、すいません、はい、でも、はい、ビッグニュースだと思います。はい、
ボケ潰しで申し訳ない
でした。いえ、とんでもないです。よろしくお願いします。
はい、はい、では続きまして、山内さんです。
はい、どうもです。
はい、どうも。
いやー、一瞬なんかエイプリルフールかなと思ったんですよ。
はい。
いやー、カープって取るんやが絶対取らへんと思ったから。
ええ、
まさかの。
そうですね、まさかですね。
まさかですね。
はい、
本気で欲しかったんですね。
なんか本気じゃなかったかもしれないですけど
ね。でもね、熱意を買ったって言ってますけどね。
そう案外ガス抜きのためにダメだろうと思って手を挙げたら、え、本当にうちっていう感じだったのかもわかんないですけどね。
本当のネタなのか。
はい、
違いますね。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、そしてもう一方、ペップさんです。
はい、こんばんは、ペップと申します。よろしくお願いします。
お願いします。
いや、おめでとうございます。
でいいんですかね、ちょっと不
安です。いいと思います。いやいいと思います。はい、まあもちろんね、そのプレーをねフルでやってなかったっていう不安はありますけど、
はい、
まあ日本においての実績っていうのはまあ十分ですから、
はい、
どう考えるかやと思うんですよ。彼の存在を外国人として考えるんであれば、
はい、
バンバン剤。
ああ、そうですね、
だと思うんですよ。はい、
はい、
まあ今日はで、ね、その辺の話と、あと手を挙げることの重要さみたいな話もしたいと思います。
はい、分かりました。
よろしくお願いします。
はい、ということで、先ほども言ったようにですね、メジャーリーグのレッツ、シンシナティレッツから秋山翔吾選手をカープ獲得したということで、3年契約の総額が3億5000万プラスできたかとかいう話なんですけども、そのニュースが入ってきたのはいつだ？
月曜日ですね。
月曜日ぐらいかな、うん、多分夜中だったと思うんです。
そうですね、
そうね、
はい、で僕ね、たまたまちょっとまあ、寝る前に少しスマホでいろいろニュースとか記事見る癖があるんですけど、そしたらですね、目に飛び込んできたのが、秋山がカープに移籍するという話で、そこから興奮して1時間ほど寝つけませんでしたけども。
いや、興奮しますよね。それは興奮しますよ。
はい、いやいや、まさかね、もう僕はほぼセーブかなと思ってたんですけど、
僕もそう思いました。
まさかのね、広島だって。 でも今考えたら、西武に戻らないんだったらカープかなっていうのは なんとなく分かります。ソフトバンクじゃなくて、やっぱりレギュラーが確約されてないっていうことと、あそこは常に競争ですから、あと指導者手形は切らないっていうのがあそこのソフトバンクのやり方らしいので、となってくると、まあ、今回指導者手形を切ったかどうか分かんないんですけど、まあ、カープだから切ってる可能性はあるんですけども、それだったら、まあ、同じパ・リーグのソフトバンク行くよりかは新天地、全くの新天地の西日本の広島っていう選択をしたっていうのは、やっぱ彼らしいっていう記事が出てたので、まあ、そういうことかというふうにはまあ思ったんですけども、はい、まさかこういう形で、あの選手、まあ、黒田とかいうのはね、もともとカープの選手ですし、はい、いずれ本人もいずれ最後は、まあ、カープでっていうことを言ってましたから、まあ、びっくりしましたけど、なんかそれ以上の衝撃っていうか、全く縁もゆかりもなかった選手ですから、
カープ。
やっぱりね、僕はだから、侍ジャパンとかにいっぱいカープが選ばれてね、なんかその時はちょっとふざけんなぐらい思ってたんだけど、ああいうことが大事なんだなと思って。だってあそこで多分 菊池とか相澤とかと接点があったからってことも大きいわけですよね。
まあそれがどれだけ彼のねあれに決断にあの寄与したかってちょっと分かんないですけどね。まあそ
う、うん、いやいや僕はした。あとはまあカープから離れてのマイケン、
うん、
偉大さですよこれも。
うん、
ナギーヌと仲良くしてくれて本当ありがとう皆さんっていう感じはしますけどね。
うちはほら、うん、あの1回内川っていうトラウマがありますので。
そうでしょう、奥さんじゃダメなの。そうそう、奥さんじゃなくて友達なんですよ
であの時も あの石井拓郎が、まあそうん、あの DNA 横浜時代仲良かった石井拓郎が声かけたけど結局ソフトバンク行っちゃったんで。いや声かけるっていうのがどれだけ影響するのかは分かんないですけど、うん、まあ一応菊池と相澤っていう2人が働きかけたっていう。特に相澤は同級生なのかな。
ああそっか。
そうですね、マイケンと同い年ですから今日は、うん、はい、
そうですね、
いわゆるハンカチ世代ですけど
一人いなくなっちゃった本人がいなくなっちゃった
そうそうそうじゃあマーク世代にしますか。
そうですね、
はい、
そっか、
そうですね。
いやだから さっき、うん、あどうぞ。いやさっきほらもしかして指導した手形かもとかねいう話もあったけど、
ま
あ
うん、
多少若いとはいえやっぱりちょっと石井拓郎さんの夢も見ちゃいますよね。うん、あんな感じに引退後コーチになってくれてさ、
そうですね、
石井拓郎だけ飛行地のようなもしね感じで入ってくれたら、もしかしたらまたあの3連覇みたいな夢もね見れんじゃないかぐらいに僕はすごく心浮き立ちましたよ本当に今回は。
うん、石井拓郎のようになってくれればいいですけど、はい、長野のようになってくれるちょっと困るんですけど
いやどうだろう、僕は石井拓郎タイプな気がするけどな。結構だって理論派でしょ、球児園とか見ててもさ、
うん、
あそうだ、あと球児園ファミリーにまたカープが入ることになって、カープ関係者が入ることになったのも嬉しいですよ。
そうですね、
得意何がしのせいで
そう
どんどんどんどん巨人寄りになっていってるっていうのは
得意何がしも帰ってきやすいかもしれないですよ
そうですよ、ね、そう、いやもうこれからカープの秋山翔吾ですですから、
はい、
ね、
はい、
それも嬉しい限り。いや僕やってくれると思うけどな、分かんないけどね、はい、
そうですね、
一応彼ムードメーカーですからね。
うん、
うちムードメーカーはよくたくさんいるんで別にムードメーカーは必要ないんですけど
まあ結局でもさ、なんだっけ、あの今のカープの事情で言うとさ、うぐさだ大森が野間だって使ってるのは、結局何が目指したいかって言ったら、きっと秋山翔吾的な人を目指したかったわけですよね、きっと首脳陣は、うん、を作りたかったんだと思うので。
小粒すぎますけどね。
で結局でも本人が入ってきたわけじゃん、
うん、
これで本当結果出なかったらお前のせいだぞって話ですよ。
そうですね
っていうこともあるし、いろんな試金石にもなるんじゃないですかね。
そうですね、はい、とりあえずですねメール一通来てますので、それを先に忘れないうちに読みたいと思います。はい、オカビーさんから来ております。今週は我々カープファンにとっては驚きの1週間でした。まさか秋山選手が、フルセーブやソフトバンクではなくカープを選んでくれるだなんて、30日の入団会見を見るまで未だに信じられないです。秋山と長野がカープにいるだなんて誰が予測できたでしょうか。とある記事では菊池や相澤たちが、侍メンバーが裏で猛アタックしたという話も聞きました。西川龍馬が長期離脱中から回復するのはいつか分かりませんが、豪華なスタメンを見る日を楽しみにしましょう。そこで今回皆様は秋山加入後のスタメンを考えてほしいです。さらにもう一パターン、西川復活後のスタメンもお願いいたします。私の希望も添えて、西川復帰前は、1番センター秋山、2番レフトうぐさ、3番セカンド菊池、4番ファーストマクブルーム、5番、サード坂倉、6番ショート小園、7番ライト、中村健人、 で8番キャッチャー相澤で、西川復帰後は、1番センター秋山、2番セカンド菊池、3番レフト西川、4番ファーストマクブルム、5番サード坂倉、6番ショート小園、7番ライト中村健人、8番キャッチャー相澤。中村健人のところは末金が入っても末金に入ってほしいですが、ということで岡部さんからメールをいただきました。ありがとうございますと。はい、入団会見まで信じられないっていう、まあ、彼は言ってたんですけど、一応あのホームページの方では契約しましたって出てますんで、間違いなくキャンプに入ってくれると思いますんで
30日だから、今日で今日29日なんで30日に、ね、入団会見だって言ってましたけども、うん、
で最速でもしかしたらその金曜日からのジャイアンツ戦、ホームでのジャイアンツ戦でお披露目じゃないかと思うんですけども、ただ彼6月はほとんどなんかもう動けてないっていうことだったので、しばらく2軍で様子を見るのかなとも思ったりもしたんですけど、
調整はした方がいいでしょうね、うん、うん、あんまり焦る必要はないんじゃないですか。
そう、
そうですね、そうですよね、
うん、慌ててね間に合わせて、まあ怪我とかいう可能性はゼロではないんで、
う
ん、
そうですね、
一番避けたいのは怪我ですよね。
そうですよね、
うん、となるとまあそんなに慌てる必要はないのかなと、うん、これで、ね、まあ、終盤こう入って尻上がりにババッとこうね成績が上がれば、
はい、
まあ、来季に向けての、はい、こう目処も立つしっていうことでいいんじゃないでしょうか
と思うんですけど、
うん、
まあおそらくホームでお披露目したいでしょうから、
うん、
週末のジャイアンツ戦の次はビジターが多分続くと思いますんで、そうすると次のホームは7月12日の横浜戦まで空いちゃうんですよね、
うん、
大丈夫かなっていうと飽きすぎたような気もしないではないんですけど、
でも12日でしょ、
うん、
全然いいんじゃないですかね、
それまで2分で調整、
うん、全然そう、今だってあ今日っていうか明日30日でしょ、
はい、
うん、そんなにいい日数ないですもんね、
ないですけど、うん、チームとしてはすぐと思ってるみたいですけど、
まあまあまあ、でもあんまり慌てない方がいいとは思いますけどね、
僕もそう思うんですけどね、
うん、
状況がそんなすぐ変わるわけじゃないからね、
うん、
でちょっとよあの日にちがあった方が誰そう、あら選手入れ替えに面白い影響を与えるんじゃないですか、うん、
と思うんですけども、なんかこの週末3連戦のどっかで出てきそうな感じがしますよね、
まあまあ工業的にはね、それは週末に出た方がいいのはいいんですけどね、
やめてよ
と思うんですけど、
秋頃のんびり神宮で見ようと思ってたのにさ、怪我されて困りますよ僕からしたら、
いやいやだからねそこですよね、
いいよ、うん、あっちなんか見たくないんでね、
怖いんで、
うん、そうだからもう9月ぐらいにさ、まあもしかして3位争いしてたらキーパーソンになるわけだし、
そうそうそう、
うん、そのぐらい
そこまで首脳陣が我慢できるかですよね、
僕らが、まあね、僕らがこの首脳陣にどんだけ我慢してきたって話ですよお前らが何我慢できないとか言ってんだっていうこと
に、本当今の本当名言今届けたい
それだけ我慢してカープキャストをね毎回撮ってるって、
特に交流戦の間ね、
そう、どれだけもっと言いたかったかっていうこと
です、ね、2週間どころじゃないぞ交流戦は、
そうよそうだよ我慢しろあったらってことで先発あれだけ我慢すんじゃねえかよ
ええこと言う
ちょっと溜まってましたね、
やっぱガス抜きはしないとですね、
そうですよね、
たまったら良くないんで、
う
ん、体に。
そうです、そうです。
はい。
はい。
はい、で、うん、まあ、ペップさんといえば阪神ファン、
はい、
ことで、メジャー帰りの野手選手って、まあ、阪神結構多いじゃないですか。まあ、過去とか、ジョージとか、福留とか、西岡ですね。
はい。
どんな感じですか？
どんな感じ？
ざっくりした質問で申し訳ないですけど。
いや、そりゃもう嬉しいのは嬉しいですよ。間違いなく。
はい。
うん、だし、どれでぐらい活躍してくれるのかなっていう期待感はめちゃくちゃありますよね。まあ今多分秋山に対してカープファンの皆さんが思ってる気持ちと一緒だと思ってもらっていいと思うんですけど、
はいはいはい、
まあそりゃワクワクしますよ、
はいはい、
うん、でまあ今そうやって3人ですか、
はい、
城島、西岡、福留、
はい、
でまあ3人いますけど、
はい、
まあ正直ね、それはもう全盛期っていう感じからしたら、
はい、
まあそこまでの成績っては残してはくれなかったとは思うんですが、うん、まあまあ、それでも福留はね、長年こう球団に貢献してくれたと思ってますけど、
うん、
まあまあ特に西岡なんか期待はかなり高かったですけど、まあほとんど期待を裏切るような格好で終わってしまったんで、
はい、
まあまあ残念は残念ですけど、でもそのチームに対する影響みたいなのはやっぱめちゃくちゃ大きいと思うんで、特にメジャーを経験してきたっていうことで、
はい、
そのもちろん同じポジションの選手であれば当然自分のポジションを脅かされるわけやし、そこの部分もあるし、プラスアルファはやっぱり同じ一軍のベンチにいたらそこから学ぶことっていうのもめちゃくちゃあるし、
うん、
で野球に取り組む姿勢であったりとか、
うん、
あるいはベンチでそのどういうふうに過ごしているのかっていうようなとこも含めて、そのチームにやっぱり影響をもたらすのがめちゃくちゃでかいと思うんですよね。だからそこは多分成績はそれぞれ残した成績っていうのはそれぞれなんですけど、それを還元してるという部分においてはみんなそれぞれの個性でそれぞれの立場でチームにこういろんな形で還元してくれてたと思うので、まあ我々ファンは見えないところの部分も多いけど、
うん、
まあでもベンチ抜かれたらどうやって過ごしてるかっていうのは見えるところもあるから、そういうところも含めて、うん、プラスはやっぱりめちゃくちゃあると思いますよ。
そうですよね。
で先ほど最初に僕が話したように、うん、その彼を外国人として考えるっていうのが一ついいと思うんですよ、
はいはい、
つまり外国人助っ人っていうのは、
うん、
まあまあどの球団のファンの方でもお分かりやと思いますけども、完全に当てもんなわけですよ。
そうですね。
どんだけ働くかっていうのは全く分からない状況、
うん、
の中で1億だ2億だ下手すりゃ3億だっていうお金を使うわけですよね、
うん、
それを考えたら秋山の、まあ、今期途中からの3年契約ですか、
はい、
で3億5千の出来高、
はい、
っていうのは安い。
安いですよね。
安い。めちゃくちゃ安い。しかも言葉は通じる、外国人枠を気にしなくていい、日本球界の実績も十分、
はい、
これね手挙げない理由ないですよ、
うん、
これね阪神も手挙げないとダメ。
ああ、はい、
絶対ダメなんです。そのダメな理由っていうのがあって、今季阪神、外野3つありますけど、
はい、
レギュラーはセンター近本のみ、
はい、
でレフトとライトっていうのは、
はい、
レフトは 1,2,3,4,5,6,7,8 人が守ってるんです。
はい、
ライトは 1,2,3,4,5,6 人守ってるんです、
はい、
レフトで一番守ってるのは糸井の25、
はい、
次がロハスの18、
はい、
次が大山の11。
あ、大山守ってるんですね。
大山守ってます、11で、ライトは佐藤の36、
はい、
島田の17、
はい、
そしてまた出ました糸井の13、
はい、
これが上位なんですよ、
はい、
ということは、はい、このレフトとライトっていうのは、
はい、
レギュラー決まってないってことなんですよ。
はいはいはいはい。
ね、そしたら外野が2枠もレギュラーが決まってないのに秋山が帰ってきますってなって、なぜ手を挙げないっていうことなんですよね。一見阪神外野手いらないよって思われてるかもしれないですけど、
はい、
レフトにおいては糸井ロハスが1番2番なんですよ。
そうですね、
伊藤色橋の打率って2割とか1割なんですよ。
はい、
で、まあ、佐藤に至ってはまだね、はい、3割近い打率 をマークはしてますけど、まあ、彼はサードを守ることもあるので、
はい、
ライドのポジションっていうのは開くわけですよ。で、まあ、島田が今頑張ってますから、
はい、
まあ、島田をギリ、レギュラーとして考えてライトかレフトどっちかに収めるとしても、うん、一枠は空いとるわけです。
そうですね。
あの今度、元オリックスのロドリゲス、
はい、
まあ、来るらしいんですけど、
はい、
まあ、そこに手を伸ばすなら秋山やろと。右打ちだ左打ちだとか、大きな打てるとか打てないとか関係ない、ね、まずやっぱり広い甲子園で、うん、しっかり守れて走れて、うん、である程度こう打率も期待できる、この選手は、ま、何においても必要ですよ。
そうですね。
外国人として考えたら多分手は挙げれたと思うんですよ、
うん、
外国人と考えず日本人って考えて、今若手がそれなりになんか頑張ってるから、うん、若手の成長をこう蓋してはいけないみたいな感じで、うん、手挙げませんっていうのは、うん、これは僕は違うと思うんですよね。入ってもらって、うん、そうやってチームに還元してもらって、なおかつ、若手と競争をもちろんしてもらって、うん、であのチームも上昇するというのが補強なので、うん、外国人選手取ってきてもやっぱり、まあ、1年2年成績出なかったら、まあ、当然アディオスになるわけですよ、
うん、
けど彼は、まあ、外国人枠という考え方で、うん、外国人助っ人っていう考え方で取ってきても日本人やからそういうところもないので、
うん、
まあ、何年でも言えばまあいてもらえるわけですよ。
まあそうですよね、
うん、って考えたらこんな財産はやっぱないし、でましてやさっきらロッカさんがおっしゃってたように理論派でもあるわけですよ。で、まあ、正直それだけ考えてやっぱ野球してるっていうところは、
うん、
他の選手にもそうやし、もちろんその何がしかあった時にでもやっぱり見てる側もこう納得がいくと思うんですよね。
うん、
うん、まあ秋山もそんだけ考えてやってくれてんやったらもうそれはもう秋山お任せしますよという話にやっぱなると思うんですよ、
うん、
でそういうのを見て若手もあそうかと、あそこまでやらないとレギュラーにはなれないんだなっていうことでまた切磋琢磨して頑張るというところなんで、これはねもう、まあ、まず手を挙げたことがすごいし、獲得に至ったっていうのはもう本当におめでとうございますの言葉しかないっていうのが
正直なところです。そうですね。はい。しかも3番目でしたからね。遅かったですか、手挙げたと。
そう。だから手挙げることの重要性っていうのはそこなんですよ。手挙げないと何が起こるか分からないわけですよ。
そうですよね。
だから、うん、全球団ね、やっぱりそれぞれのあれありますけど、もちろん、うん、育成方針とかいろいろあると思いますが、ソフトバンクが手を挙げてるんですよ、
うん、
っていうことをまず他の球団はやっぱ考えないといけないと思います。
そう
ですね。あれだけ選手層が厚くて、うん、で若手をの枠をうんぬんとかっていうようなことも全く言ってないわけですよ。
そうですね。
競争だと、とにかく競争、いい選手が空いてるんであれば当然もっと取ってくるのは当然、取るための努力をするのは当然っていう考え方なんで、それはもうやっぱりソフトバンクと同じぐらいの財力っていうのはまあ難しいかもしれないですけど、そこまで高い選手じゃないので、
うん、
って考えたらやっぱりどこの球団でもチャンスはあったと思うんですよね、
うん
うん、であればやっぱりここで手を挙げなかった他の球団、まあ金銭的な部分で無理っていう球団は仕方がないとしても、
うん、
まあそんな球団ないと思いますけど、はい、まあまあでもそういうところで無理っていう判断以外の判断をしたチームっていうのはやっぱりちょっと猛省しないといけないんじゃないかなとは思いますね。
そうですね。
いや本当そうで、なんで他の球団行かないだろうって僕は思ったんですよね。
だから僕今ペップさんの話聞いてちょっと思ったのは、うん、だから多分9回内だったらもうほぼほぼセーブだと思ってたんじゃないですか。
まあそれはあると思います。
だから手を挙げても仕方ないんで手を挙げなかったんじゃないですか。
うん、それはあると思いますけど。
でソフトバンクは資金があるから果敢に取りに行って、もともと秋山欲しかったっていうのもあるんですよね、うん、 あのドラフトの時に秋山にするか柳田にするか迷ったぐらいなんで、でどっちが飛ばすんだっていうことで王さん王会長が柳田のが飛ばしますって言って柳田の方を取ったっていう経緯があるんで、まあ元々欲しかったっていう選手にもあるにもかかあるし、まあ資金力があるっていうこと以外を除けば、うん、業界的にはもうほとんどもうこれセーブだろうと思ったので手を上げなかったのかなっていうのもあるんですよ、うん、結局だから楽天も上げてないし資金力あるって意味では、うん、でジャイアンツも上げてないじゃないですか。
ただ楽天は、あの石井監督に言わすと補強ポイントはそこじゃないっていうような話をされてましたよね。なので楽天に関しては多分あの金銭以外の部分でスルーやったと思うんですよ。
なるほどですね。
だから楽天も僕は猛省の必要があると思いますよ。
そうですね、
うん、取りゃいいんですから。
そうですね、
まあ、
そうそう
別にいや取れるかどうか分かりませんよ。少なくとも手を挙げればいいだけの話なので、手を挙げることによって腐るとかうんぬんとかっていう選手はもう鼻からプロには向いてないので、それやめてもらった方がいいですね。
阪神はあれ来年監督変わるじゃないですか。
変わりますね。
その時のそのご祝儀補強みたいなんで予算取っときたかったっていうことはないですかね。
いやそんな3億とかそれぐらいでしょ。
いやあのまあ原が巨人ジャイアンツに戻った時に30億ぐらいなんかすごい大型補強したじゃないですか。
ああ
いう感じで、あの次の監督のために大型補強をするために予算を取っておきたかったっていうことも考えられるのかなって話については
それはないと思いますけどね。うん、まあ分かんないですよ。まあそれを考えてるんやったらもう、まあ、フロントも相変わらずアホやなっていうことしかまあ僕からは思い浮かぶことはないですけどね。
あとタイプ的に近本が被ってるっていうの
も、うん、いやだからあ
のかも分かんないです
ね。ダイヤのポジションは何個あんねんやっていう話なんですよ。
まあ確かに
外国人なんかも当てもんなんですから。でね、もう大外れを引いてるわけですよ、ロハスジュニアというね。でももう彼はもう今年でもういないですよ、来年は、
はい、
どう考えても2年契約やから今年までいましたけど、もう来年は絶対いないですよ。では彼の年俸丸々開くわけでしょ、
はい、
そんなんシーズン途中から取ったって半分しか払う必要ないわけですから。
そうですね、今年分は確かレッズが持ってるはずなんで、
うん、
実質2年ですよね。
そうでしょ、うん、でさっきも言ったように阪神で言うとレフトは糸井が一番守ってるんですよ。
おじいちゃんですよ、伊藤もだいぶ。
で、ロハスですよ。ね、で、大山ですよ。もうこれ レフト完全に空いてるっていう証明じゃないですか。
空いてますね。
空いてるでしょ。で、別に近本が、まあ、ライト行くなり、まあ、そのセンターそのまま守るなり、秋山がレフト行くなり、ライト行くなり、それはまあまあ、そのチームマネジメントやりやすい方にやったらいいと思うんですけど、ちょっとね、手挙げないのは。まあ正直消せないですね。
そうですね、
うん、空いてるんですから。
確かにそうですね、
うん、
そういう意味ではうちと一緒ですね、外野が空いてるっていうのは。石川いなくなって余計空いてますからね、
うちも。そうそうそう、だからやっぱり手をね上げる重要性っていうのは、まあ、今回これで証明されたと思うんで、まあもう複数本に帰らずでもう秋山の件はねもう仕方がないので、
はい、
次からやっぱりちょっと貪欲にやっぱり資金が特にあるチームなので、うん、貪欲にやっぱり取って競争をやっぱ煽ってほしいですよね。
そうですね、
うん、チャンスっていうのは与えられるもんじゃないんで、うん、掴み取るものなので、うん、でやっぱりその糸井が25を守ってて、やっぱり若手がやっぱこれよりたくさん守れてないっていうことの現状のやっぱ辛さですよね。これを考えるとやっぱりこれは補強は必要だよっていうのはもう数字を見ても明らかなんですよ、
うん、
これで糸井がね3割超えてますとか、うん、もうホームラン20本以上打ってますとかいうんやったらこう話は別ですよ、うん、でも糸井ドロハス足したってホームラン20いかないわけでしょ、
う
ん、10もいかへんのかなって考えたら、まあ正直何をしてるんだっていう話ですよね。うん、もうちょっと理解に苦しみますよね。これでまたあのアテモンみたいなロドリゲス取ってきて、もう打率は期待できんけど、今日だけはみたいなね、勘弁してよと。 もうブルンブルン外角もうバット回るのがもう目に見えてるようですね。
あのロドリゲスはカープもなんかピックアップしてたみたいですね。リストアップしてて、で秋山がの話があったんで秋山に切り替えたらしいです。
ああ、いや賢明ですね。だからそれがロドリゲスのピックアップも含めて秋山に切り替えたっていうことは、カープのフロントは外国人枠というのも考えても秋山を取った方がいいという判断を多分したと思うんですよ。
そうですね。
であればこれはもう大正解だと僕は思いますよ。
いや
非常に賢明な判断。
セブンさんが最初言ったみたいに、もしかしたらうっかりなのかもしれないけど、いやこういううっかりは本当僕は本当に求めたいですよ。
大歓迎でしょ。
大歓迎。
ね。
もう データを見ないとおなじみのカーブだけどね、あと秋山が何本で2000本かとかちゃんと分かってると思うね。
だからああいうハードデータを見てたら
うまいよね。いや、今回はちょっと本当に久々に褒めてあげたいなって心から思いますよ。
ただな、それを扱うフロントかな、フロントじゃないわ、宇宙人かな、まあまあまあ、ポンコツ
で。でも今年だけの話じゃないし。
そうそうそう、そういうことなんですよ。
だ僕ね、逆に言うとカープの年俸にしたって評価が低いと思っているから、
うん、低い低い
な。いやもっと本当、いや高額になるんだろうな、だから無理だろうなと思って見てたんで、いくら手挙げても
ね、お金じゃないんでしょうね彼の場合は。
うん、
うん、そうそう、
だからそういう完全にソフトバンク行ってますもんね、
う
ん、
そうそうそう、だからそういう性格的なところも、
うん、
そのもし見抜いての話であれば、これはもうスカウトのやっぱり仕事をもうめちゃくちゃでかい仕事したと思いますよ。
いや本当そう、ね、だから結構やっぱり昇進というかさ、うん、ハートブレイクだったんでしょうね。もうせっかくメジャー行ったのに
前に落
とされちゃってって、
まあ、ね、うん、そりゃそうやと思いますよ。
そこをだから本当うまく心を解きほぐせたのかね、
うん、
そこは本当によくやったって感じは。お金じゃないこともまあね、いろいろ黒田の時もいろいろ言われてるけどさ、うん、そういう選手ばっかりじゃ なんか逆にね、その金じゃなくてなんか何か男気だみたいなのがさ、
うん、
ちょっとこうなんていうの、うん、年俸社会だとそんな選手ばかりじゃ困るみたいな風潮もあるじゃないですか、
うん
うん、でもたまにこういう選手出てきてくれるとね、僕はやっぱカープファンとしてすごく心がうちっくっちゃうんですけれどもね、
うん、まあ、うん、でもあの、ね、お金じゃないって言っても、うん、その彼の評価の中の部分では安いかもしれないですけど、でも、うん、全体で言えば十分な金額ではあるので。
そうですよね、うん、
そう、そこがやっぱ大事で、
うん、
その情にただ訴えるだけでは、そのラロカさんがねおっしゃるようにダメかもしれないけれども、少なくともプロとしての評価と、まあ球団として出せる最大限の誠意を金額という形で示してはいるとは思うんですよ。って考えたら僕はあの十分なこのお迎えとしてはあの完璧な流れし準備やったと思いますけどね。
だから2年のブランクっていうのがね、だって少なくとも2019年まではもう本当超一流プレイヤーだったわけで、
うん、
その後2年、まあ、メジャーでブランク、まあ、一応出てたり出てなかったりはしたけど、ブランクがあっての今っていうのがどう出るかがちょっと、まあ、そこが分かんないかもしれない。2年ってどんな感じだと思いますかね、あのペップさんから見ると。
まあどうですかね。もちろんそのメジャーでずっと出続けることができなかったっていうのはあれやと思いますけど、マイナスやとは思いますけど、
うん、
でもその休んでたわけではないので、
うん、
少なくともその、まあ、彼はね、あの日本に帰ってきてももちろんラジオとかテレビにも出ますが、
うん、
練習も別にするわけで、で考えたら、まあ、とにかくあの最初の話に戻りますけど、うん、あのまず焦らないデビューっていうことから含めてやっていけば、必ず結果を出せると思うんです。でセリーグもやっぱ初めてじゃないですか。交流戦はあったとしても、うんうん、セリーグの野球ってやっぱ初めてなので、うん、まあ、正直今季の残りの試合っていうのはもちろんあの A クラスがかかったりとかその痺れるところも出てくるかもしれませんけども、
うん、
まあ、少なくとも秋山に関して言うと、まずあのセ・リーグの野球に慣れて試合感も戻してもらうっていう準備期間ぐらいの まあ、温かい目で見てあげるっていうのが僕はいいと思いますね。そのブランク の, 若干の不安っていうのも当然はあると思います。本人もあると思うので、そこはファンも含めて今季はもう準備という感じでやっていただいて、それでまあもし相変わらずいいところで打ってくれたりとか守ってくれたりすれば、まあやっぱチームにはプラスしかないですよね。うん、仮に結果が出なくてもまあまあまあ今年はねっていう感じに考えておけばそんなに痛でもないでしょうし、うん、僕は全然いいと思いますけどね。あんまりだから焦らないことでしょうね、ファンも本人も、うん、フロントも。
そうですね、確かにそう思いますよ。
うん、
でもおそらくこの週末3連戦って読んでるファンが多いかどうか知らないんですけど、チケットいつも余ってるんですけど、もう売り切れてましたからね、週末3連戦のジャイアンツ。どっかで来るなと思ってみたファンが買ってるから
。まあね、まあまあ気持ちは分かりますけど、見たいというね、まあ、それぐらい期待はでかいということだと思うので。
結構シーズンオフの話なんか聞いてると、メジャーに対応するためにちょっと打ち方変えたりとか、
そうですね。
してるので、もしかしたらちょっと最初はアベレージ的なところは出せなかったりとかするかもしれないしね。
うん、可能性はあると思いますよ。うん、だからその残りのね、まあ、夏から秋にかけてのところで、うん、まあ、彼なりのこうセ・リーグのこうピッチャーの癖なり傾向なりっていうのを勉強して しつつ、こう打席に立ってこうトライアンドエラー繰り返してみたいな感じにはなるんじゃないですかね。
だから、うん、さっきペップさんが外国人選手みたいな感じでって言ったのは、だから例えばエルドレッドみたいな感じ、エルドレッドも途中で入ってきたんですよ、
うんうんうんうん、
でその年はダメで、その次の年もダメだったっけ、うん、忘れたけど、
いや2桁は打ってるんですよ、ずっと。だからエルドレッドは
打た
してから2桁は打ってるんですよ、途中から入ってきても。
そうですよね、だからまあでも1年目は、まあ、ある程度ちょっと調整じゃないけどそういう様子見みたいな感じで、そこからどんどんブレイクしていったから、そんな感じで見ていくといいのかもしれないですよね。
うん、だと思うよ。それぐらいの感じであれしてもらったらいいんじゃないですかね。
やっぱりでも今年僕いろいろ言ったけど、つなぎ打線がどうのかって、やっぱりねもうね本当に心から OPS 理論流星の時代に入っちゃったんですよ、このヤクルトって言うとね、うん、結局今年もヤクルトが圧倒的に今 OPS1 位だしチームの、
うんうんうん、
で 2位は巨人だしみたいな感じなん で、
うん、
で秋山ってプロ野球時代見てると、まあ、アベレージヒッターではあるんだけど、2018年なんか OPS937 ですから、
うんうん、
ある種 OPS バッターでもあるんですよ。
まあ、20本をちょっとこもらってますからね。
うん。いやだから本当にね、今必要というか来てくれって、本当カープにないところ、要まあ鈴木誠也のある種5分の4ぐらいの OPS を持ってきてくれるわけだから、うん。まあその全盛期のね、働き方と、はい、とした話だけれども、
うん。
いや本当にね。もうだから僕はもう言うのやめた、つなぎ打線がどうととかって、いやもう無理ですね無理、いや本当にね、だから考え直さなきゃいけない。
いや本当ね、ヤクルト見てたらつなぎ打線がバカらしくなってくるんですよ、
バカらしい、
ね、4本で1点なの、向こうは1本が2本で1点取ってく
る。そうなんだよ、そうそれは OPS なんですよ、やっぱりどこは上げなきゃいけないかって言ったら、ヤクルトってね結局併殺打の数で一番多いんですよ、セリーグで。だから、うん、いいのそれでもってことなんだよね。
そう
だからさ、結局ヤクルト以外の5チームってさ、僕もそう思ってたんですよ、僕も感謝しなきゃいけないんだけど、その目の前の1点をもぎ取るみたいなさ、泥臭く1点を取るんだみたいなさ、そういう野球を多分、まあ巨人はやってないかもしれないけど、あとの4チームもやってて、その4チームがその3位争いしてて、
うん、
まあ、じゃんけんのように広島阪神と DeNA 強いみたいなことになってるけど、それは結局1点を泥臭く取りに行こう合戦でちょっとだけ勝ってるだけで、いや本当の戦いに行くとこうなっちゃうんですよ。
まあ、ただね、そのヤクルトはまあもちろん今現状めちゃくちゃ強いですけど、うんうん、やっぱりまあその、まあ、長打力もね、もちろん村上を筆頭にあるのはあるんですが、基本的にやっぱりね、僕は1点泥臭くでいいと思いますよ。やっぱり神宮っていうのをホームグラウンドにしてるっていうところが、ヤクルトのチーム作りに非常にその大きく寄与してると思うんです。結果的にその打線が名古屋ドームに行ってもホームラン打ったりはしますけども、やっぱり1年の半分を本拠地神宮っていうああいう狭いところでやるっていうことを考えての当然野球だと思うので、うん、基本的にやっぱ広い球場でやってるチームっていうのは、アベレージプラス1点を泥臭く取りに行くっていうのは僕は必要やと思いますけどね。ただ、それがやりきれるかどうかなんですよ。それをやりきってるところは、まあ、今季のヤクルトにはちょっと及ばへんかもしれないですけど、まだまだやっぱり目は上位の目はあると思うんですね。やっぱそれがやりきれない阪神のようなチームっていうのは
一緒です、
しんどいなと。
フラフラフラフラしてます相変わらず、う
ん、やっぱりね、こう確固たるこう信念をね、こうファンに対しても選手に対してもやっぱ見せてほしいですよね、ベンチはね。
そうですね、
こういう野球をやるんだと、こういう野球をやるからお前たちはこういう動きをしないといけないんですよと、ファンの皆さんこういう野球しますんでこういうところを見てくださいねっていうところを打ち出さないと、まあ、波来てるのを待ってる状態では、まあ、それは難しいですよね。正直波はやっぱり自分で起こさないと。
そうです。でも DeNA 戦とかね、阪神戦見てるとなんで勝てんのかなと思うと、阪神と DeNA ってイニングに1点しか取らないんですよ。
うん、だからね、まだ追加点が取れそうやのに外野フライが打てないとか、進塁打が打てないっていうことがやっぱあるんですよ。
こういう点はでは泥臭くやれば取れるはずなんですね。
取れる取れる、絶対取れる、取れるし、チームバッティングをやればサードにいてもう1点取れるっていうのがあるんですよね。で結果やっぱその序盤に取れそうで取れなかった1点2点が後でやっぱ響いてくるんですよ、う
ん、でもなんかそのつなぎ打線ってやってるとね、結局どっちかっていうと単打で点取ることになるんですよね。 で、
うん、
で開幕当初はまあ多分データがなかったから、広島ってランナー2塁が単打で1点取れる得点圏になってたんですよ。
うん、
ところが、あ、このチーム単打しか出ないなってなると、ランナー2塁にいると前進守備になるんですよ、どのチーム、
うんうんうんうん、
そうすると1点取れなくなっちゃったの単打で、
うんうんうんうん、
だからやっぱりね、まあ、もちろん泥臭くも大事なんだけど、長打あるぞっていう見せ方をしないとやっぱ長いシーズン勝てねえなって思っちゃったんですけどね。
うん、まあ、あとはね、その泥臭いそのヒット1本もそうやけど、抜け目ない野球ですよね、
うん、
あ、それはこれがまずやっぱりできないと、とにかくランナーに出たらややこしいと、うん、もう鬱陶しい、もうとにかく
確かに
プレッシャーをどんどんどんどんかけられると、うん、なんでまあピッチャーもキャッチャーもやっぱりそこに神経集中取られるってなった時に、またこっちょこんと転がされたりとかして、内野手のがゲッツ取りに行って暴投したりとかいうこともあるわけじゃないですか、
うん、そうですね、
そういう不確定要素をやっぱり引き出すような野球っていうのもやっぱやらないと、
ね、
ただただそのヒットをね、まあ、ラロカさんがおっしゃるように、その単打を重ねてっていう感覚じゃなくて、ヒットは正直1とかでもいいんですよ。ゼロでもいい、非1でもいい。でもフォアボールもあれば盗塁もあるし、相手のエラーもあるので、それによってとにかく相手がダメージを受ける形で1点を持ってくるっていうことが僕は大事だとは思うんですよ。結局パワーバランスじゃないですか、1対チーム同士の対戦っていうのは。片方のチームがパワーがぐーっと上がってくれば、また片方はもう劣勢になるし、 盛り返してきたらまたそこに逆のチームは劣勢になるしっていうことね、そういうせめぎ合いで最終的に何対何ぼってなるわけでしょ、うん、だからいかに優位に試合を進めるかっていうことなんですよ。だから逆転の1打ってたまもちろん打たれることもありますよ、143試合もやってれば。けど毎試合じゃない、そうじゃなくて、あの逆転されることもあるかもしれないけども、少なくとも先手を取って主導権を握って、でどんどんどんどんいやらしいことをやっていく。でまあホームラン打てる選手がゼロなわけではないですから、まあ、そうやって疲弊してきたバッテリーにふっと嫉妬があって、それを逃さず打つっていうことで、またチームの士気も上がる、チームもあの成績も上がるっていうのが理想じゃないですか。
理想、
うん、それをやっぱり狙っていかないとっていうことだと思うんですよね。
そうですね、ランナーには確かに泥臭さ必要だしな、
いやし抜け目なさね、
うん、うん、そうだから結局 つなぎだから、今いるランナーを大事にしなきゃって思っちゃってるのが間違いなんだよね。
あ、そうそうそうそうそう、うん、攻めです。
そうそう、で、うん、それにそのさっきのラックさんの話じゃないけど、もうつなぎでしか、うん、大きいのが出ないから、つなぎしかで点取れないってなると、うん、そういうバッターばっかり使うんですよ。
そうなんだよね。
それが逆にマイナスになってるんですよ。そういう大きい打てるのじゃなくて、つなぎのタイプのアベレージヒッターばっかり使うから、余計にそのさっきラロカさん言ったようにランナーが出るときに前進守備で、
そうそう、前進守備、
うん、犠牲フライ打っても帰ってこれない、タッチアップで帰ってこれないっていう風になっちゃってるから、完全になんていうんですかね、負のスパイラルなんですよね。
そう
だからそれをあの打破するのはやっぱり大きいのを打てるのをやっぱ1枚2枚今より今以上にね、1枚2枚をあの入れていくのもやっぱり勝つためには、長いペナントレースと戦うためには必要なんだろうなっていうのがあって、多分その今バランスがいいのはヤクルトなんでしょうね。多分大きいのも大砲系もいれば、足の速いやっぱりタイプの塩見とかもいるし、まあ青木とかですね、うん、だからカープはもう早々と長打を捨ててるんで、4月の段階でもうそれは俺はね、もうずっと負のスパイラルが入って、どんどんどんどんその長打打てる人が出なくなって、で試合に出ないってことは打てなくなってくるし、
うん、
うん、なんか何やってんのっていう僕は思いますね、なんか今の采配を見ていると、
うんうんうん、
だからとかといってそのペップさんの言った泥臭い相手の嫌がる1点取るやり方もないんですよ。
うん、そうだからそこなんですよね。
そう、選手お任せモードなんですよね。もう、はい、メンバー決めた、スタメン決めたら、俺らの仕事終わりみたいな感じなんで、今。そこはなんか、なんともね、いい、だからそれ、俺は秋山が来てから学習しなければいいけどな、カープの今の首脳陣見てから、聞いてた話と違うってなったら、それはアメリカにいるから分からんじゃん。日本のいやカープの野球してるかっていうと。まあね、そこはちょっとあるかなって今お二人の話聞いて思いましたね、はい、
うん、
まあでも塩見はね、もう前世紀の秋山翔吾並みですよ今は。
まあ今はね、
うん、
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 そうですね。
だからまあバランスというか、本当すげえの育っちゃったなって感じでは。
あとね、ヤクルトね、今まあた高津さんすごいなと思うのは、怪我しないんですよ、
う
ん、
そう
です、ヤクルトってもうね、あれだったんですよ、うん、もうヤクルトヤートって野戦病院っていう揶揄されるぐらい、うん、もう怪我さえしてなければこのチーム強いねっていうのが何年もついて、
うん、
今高津監督になって怪我しないじゃないですか、ピッチャーもやし、
うん
うん、それ強いですよね、怪我しなければ強いってみんな言ってたんだからって思うのに、
本当そう、
だからそのやりくりマネージメントがうまいんですよね、ピッチャーを
無理させ
ないとか。
ピッチャーに関しては特にそれはありますよね。
で、ずば抜けたピッチャーがいるわけじゃないじゃないですか、その球界を代表する、例えば菅野とか、あの大和由伸とか千賀とか、ずば抜けたピッチャーがいるわけでもないんですけども、それなりにいるメンバーでちゃんと回して、勝ち抜いてるっていうのは、うん、うまいな、高津さんって思いますよね、
うん、
怪我に出さないっていうところもそうですし。いやー、なんかこのままオールスターまで入賞決めるんじゃないかって思って あとどうすんだろうって思うんですけど、半分。
うん、
だって、今日でカープが
自力なくなった。
なくなったんで、あと DeNA だけかな、自力あるの。うん、確か。DeNA だけなんですよ、確かに。
うん、
あれがなくなったらもうマジックですから、
テントの。なるほど、
うん、はい。13カード連続勝ち越し。
いや、ちょっと異常な勝ち越しですよね。まあ理想的ではありますけど、
そうですね、
理想通りにはまずいかないので、すごいですよね。
はい、波がないね、全然。
波がない、うん。ちょっとヤクルト落ちてきたねがないですもんね。
ない
ね。
ないですね、うん。やっぱりビッグウェーブ頼みの阪神とはやっぱ大きく違いますよね。
なんだろうね。
やばかったですね。気がつけば阪神すぐ後ろいましたもんね、うち。
そうなんですよね。
そう、
はい、うちが3位に出るのもちょっと驚きでは逆にはあるけれどもね。
うん、
まあ、それは阪神さん、横浜さんの
そうなんだけど。そこがまたな。
そこがまた、まあ、一つも勝ってないんでね。
そうっすね。
いやいや、なんかほんま今回だから前代未聞が多すぎるっ
す。そうですね。
うん、
なんか変な年今年は、
うん。
野球と関係ないけど梅雨明けの早いし。
ね、
まあ。ほぼ雨降らなかったですからね。
9月で梅雨明けになってね。
いや困りましたね。いろいろね。
はい。まあ今日はちょっと秋山の話で、ね、ちょっと秋山に戻すんですけど。
そうですね。
はい。秋山の対戦カード別成績っていうのが出てまして。
お
う、はい、セリーグなんですけども、対ヤクルトは、31試合で121安打、121打席45安打ホームラン3本打点16で3割7分2厘
打ってるな、
一番得意としますねヤクルト。
ほう、
次が阪神ですね。31試合で118打数41安打、ホームラン2本、打点15、打率が3割4分7厘。
打れてるな。
で、次は DeNA ですね。29試合で123打数42安打、ホームラン4本、打点14で3割4分1厘。次が中日ですね、31試合で127打数42安打、ホームラン3本、打点11、3割3分1厘。
おお、
続いて、巨人ですね、31試合、109打数32安打、ホームラン3、打点10、2割9分4厘。
お、
はい、実は秋山が一番苦手にしているのがカープで、言うても2割9分1厘なんですけどね。
ほうほう、はい、
で、広島以外の対セ・リーグでは、合計で、153試合598安打、598打数202安打、ホームラン15、打点66、広島以外の対セ・リーグで3割3分8厘。
すげえ。
はい。
いや、あれなんですよね、今話聞いてて驚いたのは、はい、どのチームにもまんべんなくホームラン打ってるんですよね。
そうです、う
ん、これがすごいなと思いましたね、今聞いてて。
そうなんですね。
うん、3本4本でしょう大体。
はい、
これはちょっとすごいですよね、驚きですね。
はい、
そうですよね。
で、どのチームにも大体ほぼ3割
うん
打ってると。
しかも上の方はもう3割4分とかでしょ。
うん、ヤクルトで3割7分2厘。
あ、7分もあるんか。
はい、
もう首位打者取れるね。
うん、
いや記録だわ、3割7分2厘。
確かに菊池雄星抜けたって、誰抜けたって、菊池が抜けたって優勝してたのに、秋山翔吾抜けたら西武がね、語ってきた。
まあね、そうですね。
うん、やっぱそう、
リードオフマンプラス長打力もあるという。
そうですね。
うん、
そうですね。
そうですね。でも、いや、まあ試合作るのうまいって言うからね。
うん。
だから、ま、なんかプレーで見せたりとか、自分の バッティングで、負けてる試合も勝たすぐらいの勢いを持ってるっていうもんね。だから秋山いなくなったら困るってそういうことですよね。
うん、
それがカープにどう影響するかですよね。
そうですね。
いやだから、オカルトを作りゃいいんだよ。
だから何番で使うかですね、秋山も1番なのか3番なのか。
うん、
まあ、今の出てる報道では3番の可能性が高いんじゃないかって言われてますけど。
うんう
ん、まあ今年に関してはね、もう3番やむなしかもしれないけど、うん、やっぱり理想は1番ですよ。はい、でもう、うん、カープのおかわり君も作りゃいいんですよ。もうそれは坂倉でもいいし、水管でもいいし、中村健人でもいいんだけど、林でもいいんだけども、うん、秋山がいて4番におかわり君がいれば多分優勝できるので、うん、そういう形をやっぱり僕はやっぱり、だから結局ヤクルトも塩見が1番で村上がボンって4番にいるから、やっぱりこうまんべんなく点が取れているので、
うん、
多分秋山を3番に置いたとこってそんな得点力も上がんないしって思うんですよね。やっぱり秋山1番に置いといて、もう一人もう本当のポイントゲッターを作るっていうのがやっぱり大事じゃないですかね。だから僕は、まあ、今年は3番に暫定的に置いてもしょうがないかもしれないけど、来年は1番にしてほしいとは思ってますけどね。
なんか西川次第ですよね。西川が戻ってくれば、まあ西川3番で秋山1番ってあるかもしれないですけど、そうでなければちょっと今3番任せられるのが菊池が入ってるぐらいですから今3番
そうなんだよねいや、もっとギュッてやっちゃダメなのかね。だから3番マクブルーム、4番坂倉みたいなことにしちゃいけないのかね。なんかさ、1,2,3 をさ、ビューッと間延びさせてるようにしか見えないんですよ。
あの、
うぐさとか入れちゃってさ、
坂倉は4番にしてしないですね、今回1回も。
うん、
だから多分最初多分そうやろうとするんですよ。3番に持っていこうとすると思うんですよ、
うん、
だけどもう状況が状況で多分1番になると思うんですよ、
うん、
なぜならば走らない、あのなんていうの、走りもしないし、そのあの惑わせもしないから、じゃあ僕行きますわ、うん、って僕が見本見せますわ言って多分1番になると思う。
僕が見本見せますわで1番してくれりゃいいけどね、うちのあれが。
いや、やるでしょ、やるでしょ、出ないと、まあ、
今の感じ言ったら、まあ、野間かうぐさが1番に入るじゃないですか。
一緒や
一緒ですよ。
そう、あのだからね、もうね、本当にね、考え方を変えてほしくて、もうつなぎやめようってことで、僕ちょっとあの今日あのセリーグの選手の OPS を調べてみたんですよ、
はい、
個人の。そしたらカープってもう1から10位に1人もいないのねでヤクルトは1位村上、2位が塩見かな、で10位に山田みたいな感じで、やっぱり上に3人で、巨人も上10位にウォーカー4位、
うん、
丸5位、岡本7位みたいにいるんですけど、カープは最高が坂倉の11位の760台なんですよ、
うん、
で760と750台に今カープは坂倉とマクブルームと西川龍馬がいて、でちょっと西川は出れないですけども、それ以外にあの規定打席じゃない場合は750台に上本と堂林がいるんですよね、
うん、
まあ、これはまあ B ランクとして、で今度660台にもうガクンと、もうずっといなくて660台に野間、菊池、中村健人がいて、で600台に相澤がいて、あとはもう10杯一か上げの500台みたいなことになってるので、僕はもうで秋山もまあすぐだからそんな800もいかないとしたら750として考えると、 OPS をもうさっき言った B クラス、750台の B クラスを1から5番に全部打ち込んで、で C クラスを6、7、8にすればいいんじゃないかと思ってね。
なるほどね。
そうすると1番センター秋山、2番ショート上本、3番ファーストマクブルーム、4番キャッチャー坂倉、5番サード堂林、で6番レフト野間、7番セカンド口、8番 ライト中村健人で、西川が復帰したら野間のところと6番と入れ替えるっていう、うん、これで結構勝てるようになるんじゃないかと思うんですけどね。
うん、まあそれも一つの手ですよね。うん、
うん、これだったらもういいんですよ、もうどうぞ皆さんお好きにやってくださいでいいあの今主導陣が大好きな。
ただね、ラロッカさん、うち、うん、ほら、長打が出ないじゃないですか。で、つなぎでつなげない、走れないとあったら、今、うん、なんて言ってるか知ってます?若手に切り替えるって言ってるんですよ。OPS とか出塁率とか、
あのね、
若手に切り替えるっていう ね、オールスターもまだ来てないんですよ。
あのね、
もう若手に切り替えるらしいよ。起用を。で、使う若手が初期っていうね、いつもと変わらんメンバーを使う、ね。
だから、初期、うぐさ、小園、まあ、あとベテランだと松山なんてもう500台なんだから、
うん、もう大好きですよこの選手。
現代野球で使い物にならないんだって。
もう
だったら本当に二軍で末金林翔水を本当早く成長させろってことなんですよ。
まあ、打撃コーチの浅山も向井も一軍の経験がないんでね、どういう選手かっていうか分かんないんじゃないですか、現役の時に一軍の経験がない
。一軍の人で二軍の人が分かってないんですか。
分かってないんだと。
つなぎ打線で、つなぎ打線でね、あのみんながこう得点圏になると相手のチームが前進守備になる、外野が前進守備になるっていう、
うん、
これ一個だけいい効果があって、うん、上本の長打率が上がってるんですよ。
あ、なるほど。
意外上本が意外とパワーないと思ってたらいいとこに
二
塁打をね、しかもその間をその前進守備だから間を抜きやすくなってるんですよ今。だ結構上本こっそり OPS 高いっていうのもね、これも知っといた方がいいと思いますよ、
うんうん、
だから僕2番に置いたんだけどね。でもやちょっとね本当に切り替えてほしいな。いや
でもそのまあ首脳陣がどうのこうのもあるんですけど、やっぱり秋山が入ることによってやっぱ緊張感走ると思うんですよ、特に外野は。
間違いないですね、
うん、1個だって埋まるわけですから秋山で、うん、だから今のあののほほんとしてる外野陣の間とか、うん、まあうぐさとかあのあたりは緊張感持ってやれるんじゃないですかね。
多分ね、もうそれで、あの DeNA 戦のあの同点の二塁打が消えますよね、そうしてくれたら。
まあ、何何同点の二塁打、
同点二塁打。あったじゃないですか、9回。あれはもう守備がもう低たらくやからですよ、あれ。あれ、秋山やったらもう三塁止めてますわ。
ああ、あの、一塁からホームに入られちゃった。
あんな絶対帰ってこれんって、はいはいはい、あんだけ足の速い選手がいっぱいおんねんから、うん、あれで帰ってこいってもう守備が散漫ってことですよ。
そうですよね、
うん、絶対そうだって足が速いのに、抜けても3で絶対止めるはずなんですよ。それが抜けるってことは3塁から1塁にあホームベースまで戻ってくるのは守備が散漫ってことですよ。
うんうん、だからスタートの一歩が遅いんでしょうね、多分。
だから新庄曰くなってないって言いますわ。
こっちはね、あの
まあ、こけちゃうのにね、そうそう、こけるんですからね。
大丈夫、
みんな言うね、あれ、準備不足だって。佐々岡さんだけ言
おう。お父さんだもん。
いい若いのがこけてから全然木村翔吾なんて全然木村翔吾と高橋翔吾だったかな、結構腐してたのあれは準備不足ですって。
いやもうね、プレーがもう出てるもん、もうやる気ないもん、もう
本
当。いやだから今の笹岡さんがほら野手に対して甘いから緊張がないんですよ、野手が。
全然ない、
全然ないです。だから変わらずその子供もね、昔の4月頃の子供に戻ってしまったし、何にも考えずにファーストストライク振って、
そうなんだよ、
ポッポッポッポッポッフライ打ち上げてるけど何にも考えてないよ、スイング見てると。
なんでゴロ打ちゃいって時にさ
打ち上げるの、
打ち上げるかわからない、
一発打ってるしね。
普通に打ってればいい時にボテボテのゴロ打つしな、あいつは。
ベンチにおる選手どんだけ歯がゆいと思ってるか分かってない。
いや本当だから、いや、
ピッチャーには鬼なんですけどね、佐々岡さんは。 野手には本当甘いから、だからいいですか、緊張感持ってやれるってことは。
いや、あっちですね。どう変えるかよね。発言、多分彼発言すると思うんですけどね。
ただでも入ってすぐはね、なかなか言っても戸ざまですからね、なかなか難しいですよ。今シーズンは言っても来シーズンからですよ、やっぱり。
うん、だからその言うのは言わなくても、うん、姿勢っていうのはもう明らかに見えるんで、
そうですよね、
うん、だからそこですよね。
彼は どういう影響をもたらすのかな。バッティング、守備、プレースタイル、
うん、もう全部じゃないですか、
全部、
うん、まあ選手にとって一番影響あるのはやっぱり準備の部分やと僕は思いますけどね。
そうですね、練習ね、
うん、だからどうやってこうゲームに入っていくんかっていうね。
そうですね、
そこがすごい大事やし、そこを多分みんな見てると思いますよ。
だいたいあのふ出てるかな、まあ、メジャーから帰ってきたりとか、新天地で来る選手で大体スタイルから入るじゃないですか。
うんうん、
だから秋山のスタイルで、秋山どういう形から入っていくのかなが一番気になってるんですよね。
うん、
まあでも彼は彼のあれが貫けばいいんじゃないですかね、スタイルを。今までセーブでやっていた。
くれるのかな、今のカープにそれが。なんかしてくれる
の。だから一番最初の WBC で見せたあのイチローがアメリカ戦で見せたさ、あのホームランみたいのちょっと見せてほしいですよね。
ああ、なるほどね、
うん、こういうことだぞっていう。
いや、ラクさん、日本代表は周りのいる選手もレベルが高いんで。
そうだね。いや、そうだけど、いや、ああいうさ、だ
からうちのレベルの低い野手と。
でもあれもさ、だからアメリカに勝てるかなってでも思ってたわけですよ、全体的な空気として。それを
あれだから、うん、さっき その試合の入り方、うん、ペプさんがおっしゃってたのもそうなんだけど、多分まあ結構内野手は菊池とかが今チームリーダーっていうか、その野手リーダーみたいな感じ、内野手リーダーみたいな感じでやってるんですけど、外野手がいないんですよね、今リーダー的な存
在。うん、
確かにそうだ。
一応、まあ、キャプテンが野間ってことになってますけど、そんなにねレギュラーでバンバン出てる選手じゃないの でやっぱり今までカープには丸が いたので、丸はが結構その外野陣を引っ張ってたっていう面も あって、せあの聖夜になるまではね、うん、でその丸はじゃあ誰から教わったかって言ったら、前田智則、前田さんから教わってるんですよね、その試合の構えとか入り方とか、うんうんうん、やっぱそういう風にこうどんどんやっぱり誰かをこう教えて引っ張っていくっていう人が、うん、今外野手にいないので、鈴木聖夜抜けた以降ですね。そういう意味ではその内野手のリーダーは菊池、外野手のリーダーは秋山っていう風にしていけば、まあ、だいぶその締まっていくんじゃないかなとは思ってるんですけどね。それがまあプラスの、うん、最初のそれがあの、
なるほど、
うん、そのなんていうんですか、こうアドバイスじゃなくてこの姿勢を見せるっていうところからまあ入っていって、だんだんその、うん、あの話もしてチームに浸透していくっていうやり方になっていけばまあいいんじゃないのかなとは思ってますけどね、
うん、
多分それも求められてると思うんですよ、その球団からね、
うん、
カープが取ったっていうことは、
うん、そうやな、確かにそれはあるわ。外野見てても指示がないもんね、
バラバラですもんね外野今、
うん、ないない。
だって今までレギュラーじゃなかった人ばっかりじゃないですか。
そうそうそう、
西川が来て以降ね、うん、
ああそれはあるわ、あるあるある。あ
そういう意味では、まあ、どういう成績残すか分かんないけど、いい買い物したとは思いますけどね。
いやもうそれは間違いです、間違いない、
うん、間違いない。
外国人助っ人持ってきたってね、そんな姿勢まで学べる選手っていないですからね。
いないですよね、
は
い、
うん、
自分のことで必死ですからね。
そうそうそうそう、
馴染もうとしてね。
でね、まあ いくらチーム愛が強くなったと言ってもやっぱり更新の指導というとこまではやっぱなかなかねいかないですから、
うん、秋山がただだから一個だけ多分知らないというか学ばなきゃいけない部分って、あの9番ピッチャーで1番に回るってことなかったじゃないですか。
ああ
、
うん、
あれ
でも交流戦もあるじゃないですか、
うん、でもそんなないでしょ。だから
まあまあないですよ。
セリーグの1番バッター的なのはちょっと学ばなきゃいけないかもしれないけど、それ以外は多分 与えてくれるものの方が多い気がしますよね、
うん、
でも彼は多分そういうことも経験したいから来たんだと思うん
ですよ。そうですよね多分ね、うん、いやーだ楽しみ、うん、
その方がその自分のあれが広がると思って野球の見識が広がると思って多分来たと思うんですよ、
うん、でしょうね。まあ、とにかくその頭使えるっていうのはむちゃくちゃ大きいと思ってて、うん、頭を使う、まあもちろんその悩みすぎてしまうっていうね、あのマイナスの部分っていうのも当然あるはあるんですけど、でも逆に言うと、うん、あの悪くなった時の修正もいろんなことを試せるっていうこともあるので、うん、やっぱりその使えないよりは使えた方が絶対にいいんですよね。
うん。
うん、って考えると、やっぱあれぐらいのこう、話せて、理解もしててっていう選手はそんなにたくさんいるとは思ってないので、うん、まあそれだけでも十分取った価値はあると思いますけどね。
そうですね、
うん、いやもう本当にいい補強ですよ。
確かに、
うん、まさかでしたけど、
一番カープファンがまさかと思ってます。喜び方がわからんっていう、
そうそうそう、
記事が出てたけど、今までないからこういうことが。
ちょっと試しがないからね。
まだね、そうそう、ね、最初の方言ってたけど、黒田とかはまだ予想はしてたけどね、うん、なんだろう、本当に、だからあの、シンシナティレッズに会った時に、わカープの選手見たいって、本当に冗談で言ってて、
うんうんうん、
もう、本当にカープの意味を受けようなんての夢にも思ってないことだから、うん、いやー。
だから手挙げるのが大事なんですよ。
本当ですね。
まあ、でも秋山店にカープのユニフォーム着とったからね。
いや、だからそれ冗談で言ってたけど。確かに。
あれや
あれが苦戦だとしたらすごいけど。
意外と似合ってるやんと思いましたけどね。
いや、そうなんですよ、
うん。
だからこっち来ても違和感はないはず。
ない。
そうですね。で、うん、一応ちょっと調べてみたんですけど、メジャーへ行った選手が、メジャーから帰ってきた時に、違う球団に行ったパターン、野手の場合は、
はいはい、
過去に今、8人いまして、
うん、
一番最初が新庄ですね、
はいはい、
阪神の時に29歳の時にメジャーへ行って3シーズン過ごして、32歳の時に日ハムに復帰してます、
うん、
で、その1年目の成績が2004年なんですけど123試合で打率が2割9分8厘
おお打ってんな、
150安打24本塁打
おお打ってる
79打点の1盗塁ですね。
盗塁が意外と少ない。
そうですね。で、次が松井稼頭央ですね。28歳の時に西武から、メジャーへ行って7シーズン過ごして、36歳で楽天に帰ってきてます。
はい
はい、で、1年目、2011年の成績が139試合出て、2割6分0厘、
うん、
140安打、9本塁打、
うん、
48打点、15盗塁。
うん
で、次が、井口ですね。
はいはい。
大英で、30歳の時にメジャーへ挑戦して4シーズン。
うん。
35歳の時にロッテに入っております。で、1年目の成績が2009年で123試合で出まして、打率が2割8分1厘。
おお。
安打が126。本塁打19、
うん、
打点65、盗塁4と。
おお、
知ってる。はい。で、続きまして、中村典弘ですね。近鉄、30歳の時に近鉄からメジャー、あ、1シーズンだけ、2005年2シーズンですだけですけど、うん、オリックスに32歳の時に帰ってきております。で、2006年の成績、1年目の成績が85試合。ちょっと少ないですね。2割3分2厘、うん、76安打、12本塁打、 打点45、盗塁が0です。
うん、
成績が。
そうですね。
はい。で、次が城島健二ですね、うん、ソフトバンクから29歳の時に、メジャーへ行って4シーズン過ごして、阪神に34歳、今回は秋山と一緒ですね、34歳で阪神に入っております、
はい、
で1年目2010年が、144試合出て3割0分3厘、
うん、
168安打28本塁打91打点9盗塁
打ってる走ってる
9もしてる、
はい、ただ城島の場合は次の年が怪我で、
うん、
38試合の1割8分9厘に落ちて、うん、そのまま活躍もせず引退しちゃったんですけど、1年目はものすごいですね、
すごい
ですね、全試合出てますね、144試合ってこと、
そこまでの印象がなかったな
無駄に筋肉鍛えすぎやわ、あれはは
い、で、続きまして、岩村ですね、
はいはい、
ヤクルトから27歳の時にメジャーへ行きまして、4シーズン過ごして、楽天に32歳の時に楽天に入っております、
うん、
で1年目の成績が2011年、77試合で打率が1割8分3厘32安打本塁打0打点9盗塁が0と
散々ですね、
まあ、散々ですねはい、で、続いて福留孝介、中日を30歳の時に、メジャーで挑戦して5シーズン過ごしまして36歳で阪神に入っております、2013年で1年目の成績が63試合、うん、打率、1割9分8厘42安打ホームラン6打点31盗塁が0と
全然打ってないやん
全然ですねはい、で、最後は西岡ですね、ロッテの時に26歳で、メジャーに挑戦して2シーズン、うん、阪神には29歳で入ります、2013年、122試合、打率2割9分0厘、144安打ホームラン4打点44盗塁は11となっております、
うん、もう頑張ったんですね、
はい、まあこれ見ると1年目に、まあ、新庄とか城島は大活躍してます
けど、大活躍ですね、
まあ、はい、まあ、中村のりとか岩村はちょっと苦戦、福留もか、
う
ん、
そうですね、
してます、ただ今回はシーズン途中っていうのは初めてなんで、
うん、
全部この8人の選手はシーズンが、
ね、終わってからですもんね、
そうそう、キャンプも一通りしてシーズンを臨んでるので、まあ、うん、今回秋山はどうなるか分かんないですけども、じゃあこれを踏まえてラロッカさん、ちょっと今シーズン秋山の成績を予想してください。
お、今シーズン、まあ、あと何試合でしたっけ、
あと何試合
でしたっけ、今70いくつだっけ、
今は、まあ、
うん、
今日で阪神は今日で75終わってるんで、
広島も75ですね、
あとじゃあいくつ、70、69か、うん、まあそうですね、55試合ぐらいでいいんじゃないですか、じゃあ55試合、うん、で、まあ、3割6分7厘
マジ55試合で、3割
6分7厘100安打、
うん、7厘
100安打、
100安打ぐらい、
うん、
計算合ってる100安打
だってこの人は216ってんですかね、
まあ、マックスでね、
あれもうあの、うん、
でも200本打ったのはあれあの時だけだよ、
野球殿堂博物館でもそのバットも何回も見てますから、はい、だから何3割6分7厘100安打、ホームラン10本かな、
10本、
だからあのね、まあ打点は40ぐらいかもしれないけど、うん、60得点ぐらいしてほしいですね、
盗塁は、
盗塁はじゃあ10、
十分ですね、この活
躍。いやいやいや、それはもう完璧です。完璧というか、僕が今シーズンは大きく期待はしないっていうふうに、あんだけ朗々と語ったのに、どこを聞き取ったんやっていう話になりますけどね。
だから新庄、城島タイプなくても、もう一
あ、でも、城島タイプは困るよ。城島タイプは困るよ。
いやいや、1年目は、ね。
まあ、
まあ
うん、まあ、じゃあ、これ、まあ、ちょっとまあ大きく本当は、だから、2割9分60本、2割9分60本、30打点ぐらいで、こっちは、許しましょう。来年だから。
60
安打、
ホームラン10本。
30打点、あ、ホームランはまあじゃあ7
本。で、30打点
ぐらいでいい。今年は許しましょう。
これは、
うん、
うん、盗塁は7、うん、刻んでくるね。
まあまあ、あんまりほら走りすぎて怪我されても困るから
ですね。
うん、で来年にさっき言ったもう爆発ですよ。最多安打更新ですよ。
うん、
3割7分220本っていうのが来年待ってますから。
なるほど。
うん、だからもうあれじゃない、4年目の前半戦ぐらいで2000本安打いくんじゃないですか。
そうだよ。
うん、多分僕の計算だと。
はい、山内さん。
僕ね、二通り考えたんですよ。
うん、
で、後者の方を言いますわ。
いい方か。
打率がね、2割8分ぐらい。
28で。
で、ホームラン8本。
ほう。
ホームラン8本。ヒットは？
ヒットはね、まあもうヒットはね、80から70ぐらい。
うん。
結構打ちますね。
打つかな。80に過ぎか。70から60ぐらいそした
ら。だから、うん、あと69試合ですから、まあ
1本
そう
ですね。1試合1本ってこと？
打てば6、まあすぐ出ないですよ。まああと60試合ぐらいだとしてヒット1本出たらまあ60本ぐらい、1日1本で。
それもらう。
打点は？
打点はね、多分そんなにないから、まあ30後半ぐらい。
じゃあ38ぐらいしてきますか。
うん、それぐらいで、はい。
盗塁は
17。
すげえ。
めっちゃ走るの。
すげえ走った。
3日に1回走った
。17走ったことあるかな、秋山って過去に。
シーズン通せばあるんじゃないのか。
ある
の？どうだ。それまで見なかった。
ただね、もうね、あまりに走らないから、俺は走ると、そっちの方に行きそうな気がしてね。
あ、チームがっていうことですか。
どう？
ね。秋山の最高の盗塁数が18です。
18。
そうなると17はきついから。
3分の1で。
いやいや、今のカーブなら倍はいけるわ。
まあ、パ・リーグのキャッチャー相手に走るんでね、で18ですから、セ・リーグのキャッチャーだったら走るかもなんない、17ぐらい。でも半分しかないんだよ。
あ、でも、ね、走らない球団やから余計大丈夫。
何試合出ますかね、山内さん。
あー、でもまあ、そうやな、でも、残り69か。19やから、まあでも、60ぐらいちゃいます？
60 っていうことは、途中で上がってくるってことですね、ビジターで。
うん、多分もう早いと思う。多分もう、うん。
ホームでお披露目じゃないと、ビジターでお披露目ですね。
うん、
はい、わかりました。じゃあ、聞いときましょうか。
いや僕はもうあんまりやっぱり期待はねしない方がお互いのためだと思うので、まあ打率はまあ2割5分ぐらいでいいんじゃないですか。
2割5分、
はい、で安打数、安打数ね、まあこっから60、まあまあ50試合出たとして、まあ40、うんうん、で
ホームラン、
ホームラン、まあ5でいいでしょう。うん、
はい、打点は、
打点は20、うん、
盗塁は、
盗塁は5、
はい、
これなんですかね、
誰が超近いかな。
そういうことなるほど。
え、何試合
計算します。50ぐらいですね。まあ、あんま焦らないことですよ。
まあまあそうですね。
うんうん、
じゃあ僕は、
さん、はい、
はい、
でかいぞ。
僕は69だから、ちょっと待ってください。僕も60試合かな。60試合。僕は3割ちょうど乗せてくると思います。
お
お。3割ぴったりぐらい。
おお。
彼らしくないですから、3割ぴったり。
確かに。
ってことは、なんだ？
1日1本以上。まあ、フォアボール見るとすると1日1本ぐらい。
ってことは60、まあ60本ぐらいですかね、ヒットは。ホームランはね、意外と少なそうな気がするんで3本にしておきます。
おお、
はい、一番少ないかな。で、打点が、ああ、そうですね。20、でも何番打つかにもよるんですけどね。
まあまあまあまあ。
まあ30ぐらいかな。で、盗塁も5ぐらいですかね、僕は。
うん。
3割打ってほしいな。
まあ希望はね。ただね、やっぱりシーズン途中っていうことと、まあ、リーグも違うっていうこともあるんでね。まあそんなに秋山といえどもそこまで簡単じゃないと思いますよ。
でも広島以外の対セ・リーグは3割3分8厘です
ね。いやいや、もちろんもちろん。その過去の実績はね、
そうそうそう、
申し分ない。
それを踏まえると3割を打つんじゃないかなと思って。
まあまあ、でも期待はね、もちろん当然したいところですけど、
はい、
まあ、あまりもうシーズン途中なんで、過度の期待は禁物だと思いますよ。
そうですね。
すべては来年。
カープファンの本当の、本当の夢はですね、あ、ごめんなさい、
はいはい、いい
ですか、まあ、今年は無理だとして、うん、来年以降ですね、日本シリーズに出て、対西武とやって、秋山翔吾が逆転満塁ホームランを打ち、ホームにバク転をして帰ってくるっていう、
これが秋山違いね、
これがカープファンの大きな夢ですもんね。
多分今バク転したら、今バク転したら退場になるんじゃないかな。あの時代
そうなの、そうなの。そうだろう。
いや、まあ、じゃあ
時期側転でいいです。側転でいいです。
一緒だと思います。
そうですか。もう あの悔しさをね、ちょっともう払拭したい。それはもう秋山しかいないですよ。
秋山の恨みは秋山で晴らすと。
その通り、その通り。なのでまあぜひこの3年まあね、秋山がいてくれる間にぜひ日本シリーズに出てほしいと思っておりますよ。西武がちょっとね、
あと阪神ね、秋山対決も見てみたいですけどね。
ああ、
道秋山。
そうですか。本当だ。
ピッチャー秋山の顔も長いこと見てないんでね。
秋山何してるんですか、ちょっと困りますよ、僕の10億円の。
あの広島に負けて以来2軍落ちですが。
まあ首脳陣のね、秋山に対する信頼と評価がやっぱりめちゃくちゃ低いんですよね。前も話したと思うんですけど。
でもあれ あね、オープン前は高かったのにね。
いや、あのね、ずっとなんですよ。もう、全然あの長いイニングを掘らせようとしないので、4回で変えたりとか、もう過去ありましたんでね。
ありました。
うん。ちょっともう理由が全くわからないんですよ。まあもちろん打ち込まれたら変えられるのは当たり前なんですけど、全然そうじゃないのに変えられたりするんで、もう、あの、正直好き嫌いなのかなとしか思えないんですよね。うん。で、実際もう秋山も苦虫噛みつぶしたような顔でベンチにいますから。いや、そりゃそうですよね。だって変えられる理由がないんですわ。
勝利も使うしね。
そう。ただただしんどいだけでしょ。試合ある程度抑えて、4回で変えられて。ね。
そうですね。
うん。スターターでもなければ。なんなのっていう感じですよね。だからまあ秋山はもう早く来年になってくれと思ってると思いますよ。
ああ、監督が変わればまた強豪ね。
もちろん。あれだけの選手ですから。
もうね、あの、腐ってる選手はもう来年から監督いなくなるんだって思える分はいいプラスの面もあるん
ですね。そうそう、だから今年ね、まああの、クビにさえならなければっていう条件はありますけど、まあ秋山の場合はそれはないと思うので、
うん、
うん、まあ早く来年になってほしいなとは思ってると思いますよ。うん、活躍は十分できる選手ですからね。
あとまあ阪神の話にちょっと申し訳ないですけど、
はいはい、
オールスターなんですけど青柳が1位なんですけど、そんなに見たいですかね青柳って。なんか作為的な感じがするんですけど、なんか
いやいや、まあね、オールスターはもう阪神はもうね、毎回組織票なんで。
いやいや、でも青柳ですよ。
まあでも
相当防御率いいでしょ。
他にだっていないじゃないですか。
いや、防御率いいのとオールスターで見たいって違うじゃないですか、やっぱり。
いやいや、やっぱり成績のいい人を
そうだそうだ
投票集めるっていうのは、
そうだ
それはやっぱファンの、まあ、ストレートの気持ちでしょ。
そうなんですかね。
普段で成績上げてる選手出すでしょ、普
通。なんかこう、こんなかと思うよ、青柳が1位とか、まあまあ中間ですけど。
いやだって他にいないですよ。
そう、いないんですよ。
いる？いや、阪神で言ったら西が10位ですけど。
いやいやいや、
うん、いやだって、全然成績が違うじゃないですか、西と
青柳。西田、菅野、今永、大野雄大、高橋奎二、柳、大瀬良、小川、西ですよ。
うん。
でも、大柳でいいんじゃない
か。いや見たい、成績がいいのとオールスター見たいとまた違うじゃないですか。
いやでも成績が良くないと上には選ばれない。
いやまあそうですけど、パリーグなんて佐々木朗希なんですよ。分かるんですよ。成績は山本由伸とかいいんだけど、佐々木朗希1って分かるんですよ。見たい。
まあまあまあ、そう分かりますよ。
それで青柳でいいのかなと思って。
これはだって阪神ファンが自信を持って押せるのが今、青柳しかいないってことです
よ。
それ青柳に票を集めようっていう。
うちカープだけを集めるんですか、そしたら。
いや、カープはいいんだけど、もっとヤクルトの選手が上位行ってもいいような感じがするんですけど。
だからあれですよ、セリーグでそんなもんですよ。今のセリーグなんて。
で、中継ぎは弱さですからね。
うん、まあだから阪神ファンの票がその左右してるわけでしょ。
そうっすね。
だから阪神ファンが今押せる先発は青柳なんですよ。見たいとか見たくないとかそういうこと。
じゃあ阪神ファンが押すのは分かるんですよ。でも1位になるってことは多分他のファンも言ってるはずなんですよ。阪神ファンだけじゃ1位にならないと思って。
あ、いやでも阪神ファンの票はかなり多いと思いますよ。毎回そうですけど。だから
ファンの数で半端ないですからね。
そう
だったら毎年阪神の選手が1位なら、
あ、でもそこはやっぱりあの成績はもう血を張ってる時はやっぱそこまでいかないじゃないですか。それは不動票がやっぱそこに移らないので、阪神ファンって言っても投票するまでの阪神ファンっていうのがいるわけでしょ。投票してまでこう、見たいと思ってるファンがいるわけですから。僕なんか一回も投票したことないですからね。投票の仕方すら知らないですから。
いやだから今の、まあ、阪神で言ったら、まあ青柳、まあ、先発が青柳が1位 で、うん、で中継ぎ湯浅が1位、
うん、
で、抑えで岩崎が3位、
まあまあそうでしょうね、
でキャッチャーで梅野が2位、
うん、
でファーストがいなくてセカンドで糸原が5位、
うん、
サードで は大山が3位、
うん、
ショートが中野が2位、
うん、
で外野手は佐藤が1位、2位が近本、
うん、
で糸井が7位と、
うん、
すごいな、阪神ばっかりだな、
多いな、
いやだから阪神ファンが言ってるから、
ね、いやそうですけど、
シンプル、シンプルな話、
今年カープっておるんかな、
カープはね、今んとこね、1位にはいないですよ。
いないでしょうね。
うん、だから、森下の2位が最大かな。あ、抑えて栗林が2位か。
あと監督推薦だけか。ピッチャーだけか。
抑えの1位って大勢？
大勢。
ああ。
まあ、そうでしょうね。
1塁の1位が中田翔っていうのもよくわからんな。
そっちの方がわかんないです
よ。それはもうやっぱ、あれですよ。客寄せパンダですよ。
いやっていうかそこにその票を集めてるのがその巨人ファンっていうのがまあそこのセンスの問題ですよね。あまりにも成績上がってないじゃないですか。
そうですよね、
うん、やっぱそこまでの選手を推すっていうのは阪神ファンの組織用の中でもあんまないですよ。
そうですよね、
うん、そこまではない。
だからそれかオールスター出てちょっと成績上がるんちゃうかっていうのもあるんちゃいます。
あ、期待をしてってことです
か。うん、
選んでもらって、まあまあ成績じゃ無理やからファン投票で押して、なんとかきっかけをつかんでくれと。
じゃあ後半成績上がるんじゃないのとか、そういう期待しちゃいます。
ああ、まあまあまあ、それやったらまだね、意図は分かりますけど。まあでも正直やっぱここまで試合も出てない成績も上がってない選手をファン投票で1位に押すっていうのは逆に選手にとっては負担になると僕は思いますけどね。
どっちかっすよね。本当にもう最後通告のあれなんだ。
いやーまあね、今巨人ファンの中でも多分意見はこれ分かれるんじゃないかなと思いますけどね。複雑やと思いますよ。
マークシート形式になってたのにね。だから候補には入ってるってことなんですよね。
そうです、候補に入ってますよ、
うん、
候補に入ってる人しか投票できないですからね。
あ、じゃあしょうがないね。あれは巨人の、
はい、
なんだっけ、あの変な外人ウォーカーは入ってもないですか。
ウォーカーは入ってないですね。
変な外人、
あれは入れてほしいな。
外国人は、あ、外国人、外野手は、巨人はマルとポランコですね。
いや、ウォーカー入れてほしいな。ウォーカーのあの守備をぜひオールスターで堪能したいですね。
まあ監督推薦か選手間ではあるかもしれない。
まあ監督推薦は間違いないでしょうね、うん、多分ね。まあ売ってますからね。
高津さんか。
なんか久々の助っ人外人って言ってますもんね。
うん。
よう売ってますよ。
けどね。
まあね、守備は散々やけど。
そうなの。
あの守備で教えてもらったことないらしいですからね。
そう
だね、まあ、
どこぞの漫画の外人かいぐらいね。
いや、そう、本当そうですよ。日本に来て初めて守備を教えてもらったらしいですからね。ボールの投げ方とか。
おかしいよね。
それよくやってきたよね、今まで。
そう。
だから DH で、ね、DH で打ちまくってたんでしょうね、多分ね。
う
ん。
球団間違えてるやん。
パーリーグやったらとんでもないことになってますよ。
そうそう、 でも打てば使ってもらえるってことですよね。要はやっぱ打つことが大事なんですよ。どんなに失敗
う
まくても。
そうですその通り。
打てねえんだよな。
あと今日投げてたあの阪神の外国の先発団でしたっけ、名前ガンケルか、
うん、
ガンケルの顔がすごい僕好きなんですけど、なんか朴訥とした優しそうな感じの。
まあ仕事もしますけどね。
彼に出るな、僕は。じゃあファン投票
どんな選び方
さっきないですけど、
ね、いい顔してんのよ。なんかね、打たれた時のあの寂しそうな顔は何とも言えない。大好き
で悲しい顔み
たいな、まあ、眉毛がハの字になってるからそこだけでしょ。
切ない顔するのよ、この眼球って。いい顔するんですよ、うん、大好きですけどね。
はい、
はい、すみません。
余計なお話を。
はい。
はい、まあ、オールスターの話を振ったのは僕ですけど。 はい、どうも青柳一時っていうのがちょっと引っかかったって僕の中です
いません。なるほどね。
はい、
まあでも阪神ファンとしては納得ですよ。
はい、
うん、
でもそこまでの選手になったんですね、青柳も。
そうですね、本当に、うん、この2年ですごく成長したんですね、うん、本当に、はい、いや素晴らしいですよ。
濃厚が治ってさらに磨きかか
る。いや本当本当、フォアボールはね減りましたしね。うん、いや本当
していくね、あの球は。
うん、
うん、
まあそうですね。
んでまあまあ阪神は、まあ、僕も大阪なんやけど、なんで西が、な西くんで負け運強いっすよね。
いやーちょっとねかわいそうなぐらい打てないんでね、西が投げてる時は。
だから西ん時は野手は全く打たない、青柳ん時は 打ってくれるってね。
だからそこがねちょっと本当に西かわいそうなんですけどね。
西くんね、
うん、
西だけですもんね本当。
いやー本当にあそこまで打たへんかっていうぐらい打たれませんからね。
で負けるときも2失点3失点ぐらいで負けるから、
ね、そうそうそう、まあねたまにだからもうこらえきれずにちょっと多めに失点してしまうこともね、うん、ありますけど、
ね、
まあ、ちょっとやっぱりピッチング内容の割には勝ち星がやっぱり乏しくなっちゃいますよね、あそこまで打てないとね。
それがカープと一緒なんですよね。
うん、
ピッチャー頑張ってんのに、西区みたいなピッチャーいっぱいおるんですよ。もういっぱいね、最初失点頑張ってくれてんのに、取ってくれない。この選手で勝てんのか、言ってね。
いや、ほんとね。
そのために、だから秋山勝負が入ったわけですよ。
今日は秋山が入ってくれてありがとう会ですから。
そうです、そうです。
はい、ちょっとポジティブに終わりましょうか。
いや本当楽しみですよね。
はい、そうですね。楽しい。
阪神ファンですけど、純粋に野球ファンとして秋山どれぐらいやれるかっていうのをめちゃくちゃ楽しみにしてます。
はい。
はい。
今週はこの辺で終わりにしたいと思います。
はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。